今は悲しいかもしれないけれど、故郷に帰れる日はきっと来るよ。元気出して。この言葉が固く閉ざしていた私の心を開いてくれました。2011年3月11日、東日本大震災発生。その日まで私は、今でいう警戒区域に属する富岡町に住んでいました。津波の被害は少なかったものの、ガスも電気も止まり、町のあらゆるところに被害が出ました。翌日、追い打ちをかけるように起きた福島第一原子力発電所の事故で、ライフラインも復旧しないまま、富岡町民はふるさとから遠くへと避難を余儀なくされました。私たち家族は会津へと避難しました。何が起きているのだろう。学校は。そんな疑問を抱きながら、避難所に指定された一軒のホテルで数日お世話になることになりました。不安な気持ちでテレビを見た私は言葉を失いました。福島第一原子力発電所、水素爆発、大量の放射能、大気に流出。原発に長年勤めていた父から何度も放射線の恐ろしさを聞いていただけに、この事故がどんなに恐ろしいものであるかを知っていた私の心の中を、言いようのない不安が渦巻くようになりました。遠く離れたふるさと、富岡には一体いつになったら戻れるのだろう。両親に尋ねてみると、1年、2年、3年か、あるいは一生帰ることはできなくなるかもしれない。私の淡い期待は打ち砕かれ、絶望的な気持ちになりました。わずか数日でもこんなに辛いのに、これから先どうなるかもわからないなんて、それにあの町に一生帰れないなんて、そんなことが現実にあるのか。どうしてこんな目に遭うのだろう。あの日、3月11日まで地域の人と交わした朝の挨拶、学校が終わり友達と帰ったあの時間、幼い時から一緒に生活してきた大切な家、そんなかけがえのないものがもう二度と帰ってこないかもしれないのです。私の心は悲しみや寂しさや不安が入り混じった気持ちで、胸が張り裂けそうになりました。そんなある日、浪江町から避難してきた家族の方が、塞ぎ込んでいた私に、こんな言葉をかけてくれました。ここにいる人たちは、避難民。みんな、家族みたいなものだから、何でも言ってね。同じ避難民なら。そう思った私は、その家族に、胸の内を話してみました。その時に言われたのが、今は悲しいかもしれないけれど、故郷に帰れる日はきっと来るよ。元気出して。という冒頭に紹介した言葉です。大変な状況でも自分を見失わずに他人のことを思いやる姿に私は感動しました。このまま下を向いたままではいけない。自分も人のために何かできるのではないか。そう思いました。困難な状況でも、くじけず、へこたれず、前を向いて行動する、本当の意味での人としての強さ。不平不満を口にせず、自分ができることをコツコツと行う粘り強さ。私は、そういう人たちに出会い、励まされ、勇気づけられました。震災から、多くの教訓を学びました。それをこれからの生活にどのように生かしていくのか、私たち一人一人がしっかりと胸に刻んで生きていくことが大切だと思います。